お父さん。
カオル。
お父さんお元気そう。
お前こそ。なんだ、少し太ったな。
いやだ、もう二人の子持ちですもの。もうおばさんよ。お母さんから電話あったの。心配してたわ、お父さんのこと。
そうか。
病院の方大変だったわね。
まあこのご時世だ、いろいろあるさ。岡崎るつ子作、ドラマ冬の海にて、その後編。私は榊原駿、都内の総合病院の精神科の部長をしている。臨床一筋に30年近く勤め、定年を間近に控えて最後の花道を飾ろうとしていた矢先、病院の経営難から精神科のベッド数削減が決定した。私は気持ちの整理をつけようと一週間の休みを取り、娘のいるここ金沢にやってきたのだった。
仕事の糧を感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。
さあどうぞお父さん、遠慮なく食べて。お鍋の一品料理だけど量はありますから。
この肉もらい。
あ、ずるい。お兄ちゃんお祈りの時目開けてたんだ。だからお肉の場所が分かったんだ。
ちゃんと目はつぶってました。
もうお母さん、お肉同じ数に分けてよ。
なんです、あんたたち、おじいちゃんの前でお行儀悪い。お母さん恥ずかしいわよ。
騒がしくてすみません。
いや、大人数での食事もいいもんだ。
明日はどちらに行かれるんです？
特に決めてないんだが、能登の方に行こうと思ってね。
ぜひ能登金剛を見てきてください。
明日は午後から雪が降るって。早く帰ってきてくださいね、お父さん。
翌日、私は金沢から輪島行きのバスに乗った。藍色の日本海を左に見ながら、バスはノロノロと能登半島を北上していった。海辺の民家の屋根は大概は黒瓦だ。それが冬の弱い日差しを浴びてかすかに光っていた。バスを降りた途端、冷たく強い潮風に私は思わずよろけた。これが海だ。自然というものなんだ。波が次々と押し寄せて、そそり立つ岩にぶち当たって砕け散っている。それは何百年も何千年も飽くことなく繰り返されてきたのだ。なんと力強い光景だろうか。それに比べて私は、この私はなんと小さな存在なんだろうか。患者のため、地域のため、精一杯働いたはずの私。引退しても社会的な地位も名誉も約束されていたはずのこの私が、経営のため当の病院に捨てられようとしている。何十年も連れ添った妻も私に失望を隠そうとはしない。私は足元に注意しながらゆっくりと岩場を降りていった。斜めに枝を差し伸べている赤松に捕まって覗き込むと、海の底が透けて見えるような気がした。波が打ち寄せ砕け散り、波が打ち寄せまた砕け散り。では私の30年の努力は。
大学に残っていればもうとっくに医学部長ですよ。
病院の経営のことを考えればやむを得ない選択です。
このままじゃ私の実家に恥ずかしくって。
これが私の一生なのか。惨めな敗北者。これが私なのか。死ぬつもりはなかった。だが、いつの間にか海に吸い込まれるように、私は身を乗り出していたのだ。体の重みで松の枝が折れ、私は足を滑らせたが、かろうじて岸壁に引っかかって一命を取り留めたのだった。
お父さん！
振り仰ぐと岩場の上に、血の気の失せた顔をした婿のヒロシが立っていた。彼に助けられ、私はやっとの思いで岩を登ると、寒さと恐ろしさでその場に崩れ落ちてしまった。
大丈夫ですか？さあ、これを飲んで。
ヒロシが差し出したのは、砂糖のたっぷり入った熱い紅茶だった。私は飢えた子供のようにそれを飲み干した。いつの間にか雪になっていた。
カオルがお帰りが遅いって言うんで心配して来てみたんですが、大丈夫ですか？お怪我は？
日の下でどんなにロークしても、それが人に何の益になろう。
あ、聖書ですね。伝道者の書。
この言葉がね、実感としてわかるような気がするよ。
お父さん。
虚しいものだね、人の一生なんて。
お父さん、同じ伝道者の書にこんな言葉もあるんですよ。実に、神から離れて、誰が食べ、誰が楽しむことができようか。神様と一緒にいるときにだけ、本当の喜びがあります。生きる意味があります。それはお金や名誉などの人間が一般に望むものとは違うかもしれませんけど。
神か。確かに私などより、神を信じている君たち家族の方がずっと楽しそうだ。カオルなんぞ実に生き生きとしている。ヒロシ君。
はい。
君に礼を言わなければな。カオルを幸せにしてくれて。
礼だなんて、ただ神様のお恵みです。
そうか。私はその時初めて、人は何か目に見えない大きな存在に生かされているのだと思った。私だって、さっきその方がとどめてくれなければ、もうこの世にはいなかったのだ。気がつくと、何事もなかったように海がうねっている。灰色の厚い雲に覆われた空から、その海一面に雪が降っていた。この景色を見ていると、神がいるような気がするね。
そうです。神様は確かにおられますよ、お父さん。
天を覆い尽くした無数の白い結晶は、後から後から舞い降りて、灰色にうねる海の中に吸い込まれていく。私はしばし息を呑んで、その光景に見とれていた。
あ、そうだった。カオルが金沢名物のジブニを食べてもらうんだって張り切ってたんだ。
ん？あいつが作るのか？変なもの食わさんでほしいな。こっちは年寄りだし、ジブニが泣くぞ。
いや、あれでなかなか料理上手なんですよ。さあ、早く帰りましょう。
立ち去りがたい思いで、私はもう一度海を振り返った。来年の今頃、私はどうしているだろう。 まだ今の病院にいるのか、それとも群馬の分院で働いているのだろうか。だが、もう虚しい気持ちで生きていきたくはない。残された人生を本当に意味のあるものにしたい。答えはあの聖書にあるのだろうか。きっとそうだ。東京に帰ったら聖書を読んでみよう。
さあ、お父さん。
その時私は心に決めていた。来年の今頃、もう一度この海を見に来よう。海鳴りが一段と強くなった。私は冷たい空気を深々と吸い込んだ。この冬の海との出会いが自分を変えてくれることを予感しながら。